今回のテーマは、ザ・ウォッチャーズです。では、映画 .com から解説読ませていただきます。M. ナイト・シャマラン制作のもと、娘のイシャナ・ナイト・シャマランが長編監督デビューを果たしたホラー映画。AM 社員が2021年に出版した同名小説を原作に、謎の監視者の恐怖を描き出す。28歳の孤独なアーティストのミナは、鳥かごに入った鳥を指定の場所へ届けに行く途中で、地図にない不気味な森に迷い込む。スマホやラジオが突然壊れ、車も動かなくなったため、助けを求めようと車外に出るが、乗ってきた車が消えてしまう。森の中に忽然と現れたガラス張りの部屋に避難したミナは、そこにいた60代のマデリンと20代のシアラ、19歳のダニエルと出会う。彼らは毎晩訪れる何かに監視されているという。そして彼らには、監視者に背を向けてはいけない。決してドアを開けてはいけない。常に光の中にいろ。という、破ると殺されてしまう3つのルールが課せられていた。ダコタ・ファニングが主人公ミナ。マンディ、怒りのロードウォーリアーのオルウェン・フエレがマデリン。バーバリアンのジョージナ・キャンベルがシアラを演じた。はい。というわけで、ここからは、ネタバリアレで話していこうかなというふうに思うんですけども、で最初ちょっと触りの感想の方を、大石さん、いかがでしたか？
そうですね。なんか、思ってたよりもシンプルな話でしたねっていう、感じで、それこそ最初はまあ、シャマランの、まあ、シャマラン制作に入っているシャマランさんの娘さんだし、映画とは映画になっているのかな、なんてちょっと思ってたんですけど、だから、ウォッチャーって我々のことかな、みたいな。
はいはいはいはいはい。
ことを思ったりしてたんですけど、というよりかは、割と真正面からのフォークロアホラーというか、
そうですね。
そう、近年だと、ラムとか、あと、メンとか、
はい、はいはい。
あの系譜につながるような、ヨーロッパの民話、民衆っていうか、民族伝承みたいなものをモチーフにしたホラーの系譜に、今作は入るのかなっていう気がして、途中から、あ、そっちかって感じで、なんかこう見るモードを切り替えた感じなんですけど。
はいはいはい。
なので、まあ、チェンジリングのお話というか、まあ、取り替え子って呼ばれてる話はしてたので、ああ、その話なんだって感じで結構そっからはなんかもう、なんだろうな、民族学の収集みたいなつもりで見てました、僕は。
民族学はいはいはい。
あ、そう、今回、現代的にするとそういう話の形になるのね、みたいな感じでちょっと見ちゃいました。なので、だから、それ以上の映画的なものが僕ちょっとあんまり読み取れてなくて、なんかそこはまさにそのシャマラニストのマリオンさんにちょっと話していくうちにこう見えてくるものがあったらいいなって思ってはいるんですけど。
うわぁ、なんか、課せられたものがでかいなっていう。そんな僕喋れるかなっていう感じですけど。
はい、はいはい、そんな感じでした。
はい、ありがとうございます。じゃあ、僕の方なんですけど、そうですね。まあ確かに結構シンプルな題材。で、描きたいテーマもすごいシンプルな話って感じはすごい僕もしました。なんならこれ90分くらいでまとめられそうなぐらいな密度、密度なんじゃないかな、話の。みたいな風にはすごい思ったりはしましたけど。けどなんかやっぱり、まあ、この父親にしてこの娘ありかと言われるという感じの題材だなとはすごい思いましたけど、ね、やっぱり。なんかやっぱり、なんかシャマラン、ね、まあお父さんがこれ作っててももうおかしくないような映画だよな、とは、すごいすごい思いましたし、まあ、結構、予告編だとなんかどんでん返しというか、とかね、あとなんか、なぜこれがこうなっているのかみたいなかね、こう煽られるようなね、タイプの予告編ずっと流れてましたけど、けどやっぱ本質そこじゃないんだよなっていうところはすごいやっぱり父親っぽいですし、まず。
はいはいはい。
どんでん返しだけの人じゃない。っていうとこなんですけど、っていうのが、まあ、シャマラニストとしては、まあ、共通認識なんじゃないかなっていうところがあって、そことかはすごいなんかやっぱ通ずるとこありますし、やっぱりすごいなんか、本当に個人のイノセントな部分というか、パーソナルな部分、ちょっと後ろめたいような部分、みたいなもの、悲しみだったりとか、孤独だったりとか、っていうのが、すごく、ある種のちょっと、スーパーナチュラル的なものとこう紐づいて、そこが語られるっていうのとかもやっぱりお父さん譲りな感じすごいしますし、なんかやっぱそういう意味でもすごくやっぱり、まあちょっと荒々かは確かにありますけど、まあこれから、いや、 ついていきたくなるタイプの映画だったなっていうのはそういう僕は思いましたね。はい。
しっかり継承はされてるなと。
いや、継承されてるんじゃないかなっていうふうに僕は思いましたけど。
なるほど、
はい、
なるほど。
はい、はい、はい。まあ、じゃあここからは深掘りしながら話していこうかなというふうに思います。うん、はい、うん。ちょっと今回お便りとかもないので、もうこのまま二人でずっと喋り続けなくてはならないっていう感じなんですけど。
ね、
はい、はい、はい。そうですね。まずまあ、これ原作ありの話ですけど、うん、で、舞台アイルランドじゃないですか。
はい、そうですね。
アイルランドってやっぱ妖精の国って言われてますよね、確か。
あー、それこそなんか麺とかも似た地域だった。ちょっと覚えてないな。
あれは多分、ちゃんとイギリス
の。あれはイギリスか。
イギリスというか、
そっかそっか。
なんじゃないかなって気がするんですけど、まあ。まあ、アイルランドで、まあ、その、妖精の話が出てくる。例えばですけど、イニシェリン島の精霊とかだったら。
ああ、確かに、確かに、確かに。
まあ、バンシーっていうのが出てきたり。
そうですね。
まあ、伝説としてありましたよね、みたいな話が出てきたりとか。
うんうんうん、
まあ、あと、僕的に言うんだったら、カートゥーンサルーン。
はいはい。
制作のアニメ三部作、はいはいはい、ケルト三部作とかは、やっぱりそういう、アイルランドの伝承が元になったアニメですよね、みたいなとか。
確かに、そうですね。
なんかそういうちょっとアイルランドものとしてこう、うんうんうん、なんかちょっとまずワクワクしたっていうのがちょっと一個まずありましたね、僕。
確かにこう風景も回った独特というか、
うんうんうん、
森林があると思ったらそう、まあ最初そのドライブシーンから始まるじゃないですか。
はいはい。
そのドライブで映ってる風景がまあ、まあ見事というか、
うん、うん。
アイルランドの本当に美しい風景なんですよね。
うん。いや、ほんと綺麗でしたよね。風景ほんと綺麗で。うん、確かに、あそこだったらまだなんか妖精とかいそうみたいな、妙な説得力ありますよ、ね、うん。
そう。だからなんだろう。その、例えば東アジアとか日本とかの雰囲気って、その、湿度が高いがゆえにミステリアスって感じがあるじゃないですか。
はい、はい。
でもなんか、カラッとしてるのにミステリアスな感じがあるというか、カラッとしてるからこそ先が見えない感じがあるというか。
うん、うん、うん。
なんかそこはすごいこう見てて面白かったかもしれないですね。
うんうんうん。そうですね。あとだからちょっと、この映画がまずアイルランドが舞台っていうのを全く知らないで見たので、
うんうんうん、
なんかそういう意味でも、お、アイルランドの映画じゃんみたいな感じで、ちょっとこう、なんというか、そういう、まあ、特に僕はカートゥーンサルーンのアニメ映画が好きっていうのもあって、
うん、
おーすげえ、アイルランドの伝承ものだみたいな感じで、ちょっとワクワクしたんですけど、まず入りとして。
うん、なるほどなるほど。
まあ、ウォッチャーズが何者なのかとかは、別にどうでもいいってわけじゃないですけど、うん、これまあ何者なのかって言ったら、大体それはちゃんとそういうものとして出てくるっていうのは、
うん、
お父さんも、この娘さんも一緒っていうか、
もう、それは、やっぱシャマランニストあるあるというか、
そうそうです。まあ、サインとかも、なんかミステリーサークル出てきたやん、なんでってなったら本当に宇宙人でした、死ねりないみたいな、ことと一緒っていう、感覚なんですよね、
うんうん
うん、僕的には。うんそうそう。ちゃんと宇宙人が出てきたみたいな。むしろ、ちゃんと。っていう感じ。だからちゃんと、あ、アイルランドでこういう謎の変な人、ウォッチャーズで何者かいてって、ね、ちゃんとアイルランドの伝承に乗っ取った妖精じゃんみたいな話になった時に、あ、やっぱそうじゃんみたいな話になってるっていうのは、なんか共通するよなって。すごい思いましたね。
だからもともとやっぱシャマランの、まあ、作品というかまあ、今回の作品も含めシャマラン作品というふうに言うならば、割とそこはすごいこう、うん、民話的なのかもしれないなってちょっと思って。
あ、でもそうだと思います。すごくなんか、うん、ある意味ちょっとそう、ちょっと不思議な、
うんうんうん、
ちょっとダークファンタジーみたいな感じだと思うんですよね。
うん、
基本やりたいこととして、
うん
うん。そういうのは本当に初期作。本当そうだと思いますけどね。うん、初期作というか、シックスセンスからそこは変わってない。要素だったりすると思いますね、それは。
うん。なんかでもそれはやっぱ現代を舞台にしてるバランス感というか、
うん、うん。
その、あえてファンタジーだけどファンタジー完全に寄り切らないというか、
うん、うん。
そこのバランスはやっぱり面白いですよね。
うん。いや、そうですよね。確かになんかこう、ファンタジーを現実に入れ込むって、まあ、結構難しいと思うんですけど、
そうそうそう
そう。シャマランは、まあ、できてるかって言ったら、人によってはできてねえよって言うかもしれないですけど、
うん、
僕はできてると思って言いますけどねっていう感じはすごくありますね、うん。なんか不思議なバランスというか、現実に本当にそんなファンタジックなことが起こるんだみたいなことが平気で起こるみたいなのがやっぱ面白いと思うんですよね。
うん、
なんかシャマラン映画って。まあ、今回のウォッチャーズもですし、サインとかもでもいいですし、あとまあ、アンブレイカブル三部作とかでもいいですけど、
うん、
本当にアメコミのヒーローみたいな特殊能力持った人いるのみたいな話だと思うんですけど、あれも。
うんうんうんうんうん。
あれも一種のやっぱファンタジーだと思うんですよね。
だからそれこそその、いわゆるそのファンタジックな設定っていうものが、まあ、ある種飛躍があって映画が成り立つことが多いと思うんですけど、もちろんシャマランの映画でも飛躍はあるんだけど、なんかその飛躍に無理がない、無理がない、なんだろうな、うまくこう、よりも奇妙なバランスって成り立ってる感じ。
そうそうそうですね。成り立っ、そうなんですよ。なんかとりあえず成り立ってるんですよ。
そう、あの世界の中では成り立っている。
うん、成立してんの。
うん。
溶け合ってるかどうか、リアルとは何かって話になっちゃうんですけど、
そうですね。
まあ、人によっては全くなってねえよっていう、うん、って言われちゃうタイプの人ではあるんですけど、けど僕はやっぱりそこがすごく彼の世界観好きだったりするんですけどねっていうの。彼とか、まあ、今回のウォッチャーズもそうですけど、彼女の世界観もすごく良かったですし。
うん。なんかそれはすごい面白かった。だから、本当なんか日本でそれこそこれ舞台を樹海にして変えても全然成り立ちそうなんだけど、やっぱちょっと違うものになりそうだなとか思いながら見てました。
うん、ね。確かにそうですね。すごい確かに。最初はやっぱ森のシーンとか樹海かなって感じしますよね。富士の樹海かなって感じは思いましたよね。
そう、なんか迷って出れなくなるみたいな、そういうところとかもすごい樹海っぽいなって思って。そうそうそう。
お？樹海村か？みたいな話ですよね。
はい、
うん。そうそうそう。で、そっからね、まあちょっと、すごいコンクリートでできた箱に閉じ込められるみたいな、というか、そこでなんか、どうにかしなきゃいけないみたいなね、なんか設定が出てくるわけですけど、うん、結構、案外あっさり終わりますもんね、あの辺、意外と。
そうなんですよ。意外とね、なんだろう。まあ、もちろんすごい時系列的には半年ぐらい経ってるはずなんですけど。
うん。すごい、あ、そっか。本当はもうちょっと経ってるのか。なんかあんま時間の流れよくわからないですよね。
そうそう。
もしかしたら本当何ヶ月もあそこにいてようやく出れたっていう話なのか、
うん、
映画だけ見てるとなんか2、3日で終わったかなみたいな。
そんな感じするしますよね。
に見えちゃいますよね。
うん
うん、確かに。うん、まあ、なかなかあの中でこう、なんて言うんでしょうね。ドラマの起伏つけられなかったんでしょうね、多分ね。
ああ、まあ、だって、それ、ドラマの起伏つけようとしたら、中で、まあ、まあ、今回も揉めてましたけど、
うん。
なんか、揉めさすしかないじゃないですか。だって。
そうなんですよ、ね。まあ、ちょっとまあ、これ、全体的な、うん、映画のあれなんですけど、結構段取り臭いというか、
それは思いましたね。うん。
ちょっとそこはね、みたいな。
まあ、あんまり揉めてる原因わかんないですからね。
そうなんですね。ちょっとね、そこがまだ、うん、まだまだ、みたいな感じはね、ちょっとあったりしたんですよね、正直ね。
うんうん
うん。そうなんですね。なんか、あんまり謎の空間での生活みたいなの、
うん、
っていうのがあんまりこうね、っていう、退屈、まあ、退屈そうにしてたなっていうだけなんですよね、
うん。まあだから、
ね、確かに。
確かにね、例えば、恋愛リアリティ番組とかを見てるのは、こう、皮肉が効いてましたけど、
ああ、そうですね。そうそう。あれとかはね、こう、とかね、わざわざね、こう、主人公が鳥かごを持って、こう、迷い込んでしまうとか、もう、いや、わかりますよ、みたいな。けども、ものすごい象徴的なものとして、こう、やっぱ使ってますよね、うん、っていう感じが、やっぱもう。
これでも買って俺、鳥出てましたからね。
いや、そう。いや、そりゃ、なんか、何十、まあ、なんていうんですかね、こう、入れ子構造じゃないですけど、うん、まあ、こう、どこまでがこう、カゴの中でみたいな感じが出るわけじゃないですか、やっぱり。ああいうので。まあ、あと、プラス、やっぱ最後の展開とか見て、やっぱ炭鉱のカナリアっぽい感じがすごいしましたけど。
確かに、確かに。
何かをやっぱ導いてくれるものみたいな、ニュアンスがなんか乗るなみたいな感じとかすごい。そういう、もう、見るからにこういうののメタファーですよ、象徴ですよ、みたいなのが結構わかりやすいと思いますけど。
まあ、
うん、
最終的にね、チェンジリング自体も羽が生えて飛びますからね。
うん、そうそうね。うん。やっぱその、何かこう、カゴとか、まあ、うん、ああいう謎の空間とかでもいいですけど、そこからの解放みたいな話っていう意味で、やっぱまあ、
うん、
まあその、本当その通りというか、うん、本当丁寧ですよっていう感じですよね。
それこそ金作ノックとかもね、ちょっと思い出したりしましたけどね。
はいはいはいはいはい。まあそうですよね。ノックとかも確かにすごい思い出すんですけど。まあね、それ、まあノックと比べるとあれなんですけど、特に人が死ぬ理由がマジで段取り臭いんですよね。
ノックはね、特にね。
まあノックも段取りはあるんですけど、ノックはもう、あれ本気でそう思ってる人たちの話なんで、まあ死ぬしかないっていうのがいいんですけど。そうそう、
確かに確かに。
今回のザ・ウォッチャーズで死ぬ人って、例えば19歳の男の子みたいな、
はい、
いたじゃないですか、
はい、
両親、
うん、
飲んだくれの父親のどっか出てきて、
うんうんうん、
そこで迷い込んでしまってみたいな男の子いたじゃないですか、
はい、
もうあいつが死ぬ理由とかなくないですか
ないっす
っていう、もうなんか、いや僕は生きてて欲しかったよ彼っていう、
だって、絶対逃げれるやんって思いながら。
もうあそこ絶対逃げれるやんって思いましたよ、正直。うん、いやもう、知ってるやんか。もうあいつが本物じゃないって分かってたじゃんっていう。
あと絶対逃げてって声聞こえてるはずだしなっていう。
そうなんですよね。いやもう、完全に、ああ、ちょっと人があまりにも死んでなさすぎるなって思ったんでしょうね。だから殺したんだと思うんですよ、あれって。
ああ、確かにな。まあ冒頭で一人こう亡くなったのかなって感じで出てきて、それ以外あんまりこう、減らせる要因がいないというか、今回。
まあね、人がそんなに出てないっていうのもあって、全然こう人が死なないっていう、俺じゃちょっとホラー映画としてあんま引きがないなって多分思われちゃったんじゃないかなっていう。
うんうんうん。
ことですよね。いやー、僕はみんな生きて帰って欲しかったなーって思いましたよ、なんか。
まあ、そうっすね。
その脱出する前日とかの地下のところで交流深めるところがすごくいいシーンだ
った。うんうん、うん。あそこすごい良かったです。うん。
ね。僕はすごいあのシーン良かったなーって思っただけに、あ、今ここですごい段取りとして死んだみたいな感じがすごいしてしまって、もったいないというか、っていうのはすごいありました。
うん。そうっすね、あと。
うん、
まあなんかいわゆる、その、だんだん真実が明らかになってきてっていう、チェンジリングのその見た目とかがこう見えてくるあたりとかって。
はい。
うん、なんか、ビジュアルデザイン自体があんまりこう、はっきりは見えない感じ。まああくまで影で見えるみたいな感じだったと思うんですけど。
はい、はいはい。
うん、なんか、あの辺は、さっき、マリオさんがおっしゃった通りで、あ、しっかり存在として見せるんだって思って、
うんうん、うん。
割と見せないこともできる題材ではある。じゃないですか。
はいはい、うん。もう確かに影だけとかも全然いけますよね。
うん、そうそうそう。でもなんか、重きし見せたな、しかも映画の中盤でって思って。
うんうん、うん。
あ、なるほど。これがネタじゃないと。っていう。
あ、そうそうそうそう。肝はそこじゃないですっていうのは、あ、本当そうなんですよね、うん。うん。そう。そこじゃないんですよね。っていうところはやっぱり本当に親子揃ってっていう感じがすごいしますし。
そう。あれ多分普通の映画だったらあそこを肝にできちゃうと思うんですよね、全然。
うん。全然そこがメインになって、で、なおかつその登場人物のその内面とかの話とかともリンクしていき、みたいなことは全然別にできるんですけど、
うん、
まあね、そこじゃないんですよね、っていうバランスがやっぱり面白いところだと僕は思ってますけどね。
うんうんうん、うん、うん。あとその、さっきモチーフで、鳥のモチーフありましたけど、主人公が双子っていうのもめちゃくちゃ。
ああ、はいはいはいはい。びっくりしましたね。双子設定って出てきた時に、ダコタ・ファニングってね、まあ妹がいるじゃないですか。はい、エル・ファニングがいるじゃないですか。うん、え出てくんのかなって思ったら、そういうことではなかったな、みたいなふうに思ったんですけど、うん。うん、なんかね、双子か、っていうのはちょっとまあ、うん、この双子にはピンときてないんですけど、やっぱ彼女のその、まあ、後ろめたい過去の話ですよね。
うんうんうんうんうん。
それがやっぱりこう、彼女の尾を引いているっていう感じなのが、なんて言うんでしょうね。まあその、最後のまあ戦いじゃないですけど、最終決戦じゃないですけど、こう直面するときに、なんか、人って複雑じゃないですかみたいな話がやっぱ出てくるじゃないですか。
うん。
自分のこと好きなところもあるし、嫌いなとこもあるでしょっていう話をやっぱして終わるじゃないですか。
はい。
やっぱあそこのテーマが出てきた瞬間に、ああすっげえシャマランっぽいって思って、あそこでちょっと感動したって感じですね、僕、やっぱり。
ああ、なるほど、そういうことか。僕はあんまりあそこなんか、ピンときてなかったんですよ、実はあんまり。
はい。
そう。なんか、まあ、ある意味結構引いてみちゃってたからかもしれないんですけど、主人公の話から。
うんうん。
うん。だから例えばさっきの双子とかも、あ、これも反復というか、チェンジリングに対するこう、うんうん、モチーフというか、メタファー的な感じで扱われてるし、まあ、時々その、あの、鳥かご自体が鏡っていうかマジックミラーみたいになってるとかも、はいはいはいはい、こう、向こう側にその映すものがいるっていうことだから、
はいはいはい。
まあ、ある意味その、すごいそこのメタファーになってるのかなとは思ってましたけど、確かにずっと主人公のその、内面の話、うん、過去の話っていうのは、確かにずっと引っかかってはいたんですけど、なるほどな。確かにそういう解決というか、こう、そうか。確かにそれはそうですね。
うん。まあ、そうなんですね。その、本当に。鏡を見た時の自分って本当にかっこいいなって思う瞬間もあればすっげえ気持ち悪いなみたいな瞬間もあったりするみたいな感じ。うんうんうん、まあ近いというか、
うん、
まあ本当自分のその、なんて言うんでしょうね、肯定できる部分とやっぱできない部分みたいな部分がこうないまぜになって自分というものが形成されててっていうところ、
うんうんうん、
っていうところにまあこう触れる話でもあるし、なんかそしてその、 自分でその嫌いだと思ってる部分、許容できないと思ってる部分がこうやっぱり、まあ、誰しもやっぱある部分がすごく自分の中のバランスとして上回ってきちゃった時にどうなるのかみたいな、
うんうんうん、
それでもさ自分は自分だし愛してあげなきゃいけないじゃないかみたいな話になるっていうのは、いやなんかすごく、まあ、そこにやっぱ孤独とかがすごく絡んでもきてたりするし、みたいなところが、うん、まあ、トラウマとかが入ってきたりとかっていうのがやっぱり、ぽいな、という感じがすごいしたというか。
あ、それでちょっと、映画の冒頭部分を少し飲み込めた気がするんですけど。
はいはい。
その冒頭彼女をカツラを被って別人としてバーに行くじゃないですか。
はいはい。ありますよね。はい。はい、
あれって要は自分自身のことを認めたくない状態なわけですよね。
そうです、そうですね、うん。
で、彼女が、まあ、兄弟に会いたくない理由も多分そうで。
そうですね。
その、自分の多分、前世の部分というか、攻めてくる部分なわけですよね。
うん、
双子だからより。
うんうん。うんうんうん。
だから、ああ、なるほどな。確かにそういう意味では、その、最後、シンジリング戦うときに、その、自分の姿になってるやつと戦うじゃないですか。
そうなんですよね。そうそうそう。もう完全にもう自分の中の嫌な部分との対峙っていう悲しみになってるっていうのがもうぽいっていう感じがすごいするわけですよ。
あー、なるほどな。それは、なんか、ようやく飲み込めた気がする。
もうずっとそういう話をやってるっちゃやってるじゃんっていう、そのシャマランという人はみたいな。そう、もうその人にしかわからないようなまあ、孤独だったり悲しみ不安みたいなところに寄り添う、そこになんかちょっと突飛なちょっとファンタジックな設定だったりとかが絡み合って、うん、そしてその主人公だったりとかの部分、イノセンスな部分とかにこう触れていくみたいな話っていうのは、うんうん、本当だから見ていて、ああシックスセンスとかサインとかの初期ぐらいの感じって思いながら見てて、すごい嬉しくはなりましたね、やっぱりウォッチャーズ見ていて。
確かに、やっぱ、今回お話シンプルだからこそ、話してるとやっぱそこをつかみやすくできてたんだなと思いました。
ああ、そう、そうだと思います。だから、本当にやっぱおとぎ話ってやっぱ基本そんな複雑じゃないで、じゃないですか、うんうんうん。おとぎ話というもの自体が。ある程度やっぱすごいシンプルで、これはこれのことを表していてっていうの結構やっぱわかりやすくなってるっていうところも含めて、多分そこは多分意識されてるんじゃないかなっていう気は。ちょっとしましたかね。だから、でも、最初やっぱり、その、カツラを被って自分じゃない人物のペルソナを被って、
うん、
って、なんかこう、人と触れ合うみたいなことのシーンがあったと思うんで、僕、てっきり森に迷って、そこで出会う人ともそういう感じのことをするんじゃないかなって思ってたんですよね。
なるほど、なるほど、
うん。偽名使うんちゃうかなって思ってたんですけど、うんうんうんうん、そういうわけじゃなかったので、そこもなんか偽名使ってたりとかしたら結構なんて言うんですかね。なんかその後、まあ盛り上げ難しいのか。でもなんかそういうところ、よりその彼女のなんか、自分そんな好きじゃない、自分のことが本当好きじゃないっていう感覚とかがもっとなんか出てたりとかもしたかなっていうか。
うんうんうん。
あれだけはちょっとやっぱ、突拍子もない、変なことしてんなーで終わっちゃう可能性全然あったと思うんですよ。やっぱ、受け取り手としても。
うんうんうん。うん、正直マリアさんと話すまであんまり繋がってなかったです。
ですよね。ですよね。うん。そこが、ちょっとやっぱりこう、一個一個の要素はいいんだけど、なんかそこはちょっと分断しちゃってるせいで、こう、繋がりきってない感じっていうのは確かにあるんですよね。うん。
まあだから、一本作品に軸が見出せれば、ああ、じゃああれそういう意味だっていう風に見えてくるんですけど、
うん。
まあまあ、でも、まあ、テーマ線はまあ、わからなくはない、わからなくはないんですけどね。
うん。そうなんです。もう、そこを、本当にその最後のその自分とその醜い自分みたいなのとこう対峙してそこでのやりとりのとこでも僕はまあ全てが繋がったわけなんですけど、繋がってもああやっぱり娘さんだって思ったっていう感じがするようにしたんですけど、だからやっぱりこう、ちょっとそこがこう見つけにくいって感じにはちょっとなってるのかもしれないですよね。そこがちょっともったいないかも。
まあ結構ね、その登場人物の一人が実はチンジリングだったって、まあありそうな一個の展開ではありつつも、うんうんうん、まあ割とそこは結構驚きを持って迎えられるわけじゃないですか。
うんうんうん。そうですね。
だからそっちの方に話引っ張られちゃうと、なんかなかなか主人公の方にこう焦点が向きづらかったりもするのかなと、自分は結構見てるときそっち側に感情を持ってかれてたので。
はいはいはい。なるほど。まあちょっとそれとかはね、あるのかな。
まあだから、そうです。だから、モチーフの反復はすごいやっぱ見てて面白かったかな。例えば、オウムだからこそ声を 反復するとかも、うんうん、まあ、チェンジリングを彷彿とさせるしっていう意味で。
そうですね。
なんかやっぱそれが多いなって感じでしたね。
うんうん。確かに。双子もよく考えたら本当はそう。
そうそうそう。
そうだった。逆にそこが僕、頭からすっぽり抜けてたから、双子やったな、みたいなっていう。
そう、だから、うん、確かにな、なんか、そのなんていうか、チェンジリングっていうモチーフをどういうふうに映画的にこう、反復するというか、
うんうん、
まあ重ねていくかっていうところはやっぱり見ててすごいいろんな見え方をしたし、
うんうん、
うん、なんか一作品の中でそこまでその大喜利として広げられるのすごいなとかって思いながら見てました。
うん、まあちょっと原作がどういう感じなのかちょっとわからないんで、原作からそうなのかもしれないし、うん、まあ今回のですごくこうもっと広げたのかもしれないしっていうのもね、すごいありますよね。
うん、なんだろうな。
うん、そうですね。
そう、割とシンプルな映画なんでね。
そう、シンプルで、なんならもう、メインとなるテーマの話したもんだって感じなんですけど、僕が。僕もしたっていう。話したいこと話したかもしれないっていう感じだったんですけど、
ね。そうなんですよね。え、ちなみに僕だから、シャマラン映画って、ノックだけかな、はい、ぐらいしか実は見れてなくて。
ああ。はいはいはいはい。
マリオさんの中で、もし、まだそんなにシャマランの映画見たことないんですっていう人に、おすすめの映画って あるとしたら、何ですか、ここから入るといいよみたいな。
ここから入るといいよですか。困る。困るな。
ちなみにマリオさんはどこから入ったんですか。
どこから入ったかな。でも僕最初シャマランそんな好きじゃなかったんですけど、映画館で初めて見たのがハプニングっていう映画で、
はいはいはい。
まあハプニングが普通におもろかったなぐらいだったんですけど、後から考えるとだいぶとんでもやったなみたいな、これ何やったやろうなみたいな感じのシーンがあったりとかは、まあするみたいな感じ。
なるほど、なるほど。
でしたかね。で、そっからこう、シックスセンス見たことないわ、みたいな。
ああ、まあ確かに。
っていうところから見ていって、
うんうん、
で、普通におもろいなと思ってて、でも一番ドーンできたのはやっぱり、アンブレイカブルかな。
ああ、なるほど。
いやいや、ダークナイトよりも先にアンブレイカブルがいい感じにやってね、みたいな。
へえ。
というか、その、まあ、ノーランのそのヒーロー映画って、まあその、なんて言うんですか、その、すごい悪とか正義がすごい象徴化していく話みたいな。
うんうんうんうんうん。
で、アンブレイカブルも悪と正義が誕生する、象徴が誕生する話みたいになってるんですよ。
へ
ぇっていう感じになってて、お、いよいよやってんじゃんみたいな。もう、すごい、ルックもやっぱちょっと、まあちょっとシリアスめな感じというか、こう冷たい感じなんとかも含めて、うん、あれダークナイトっぽいなみたいなというか、感覚が。
ほうほうほう。
っていう風にすごい思って、た時にいやすごい人じゃんって思って、
うんうんうん、
でだんだんそっから深掘っていったらすごいこの人なんだろう優しい眼差しのもとに映画作ってるなっていうのにやっぱ気づきみたいな。
あ
ところでちょっとこう確かに見てた時半笑いだった映画とかもあったんですけど、うん、なんかだんだんそれが癖になり魅力に思うようになったっていう感じですかね。
なるほど。
うん、
アンブレイカブルは確かにめちゃくちゃそのまあ、なんていうか、お好きな人はすごいこう熱語られてるのを聞いて、
うん、
いつか見なきゃなと思ってて。
そうなんですよね。で、アンブレイカブル、まあ僕、アンブレイカブル3部作って言っちゃいましたけど、
そう、
まあ、
皆さん
続くわけなんですよ。そうですね。そうなんですよ。まあ、本当は言っちゃいけないんですけど、言っちゃいますけど、スプリットと、はい、で、そっかミスターガラスと続いていくわけなんですけど。
まあ、スプリットのラストでそれがわかるってやつですよね、確かに。
そうそうそう、そうなんですよ。もう、スプリット見た時の感動やばかったですよ。
あれ当時話題になってましたね。
嘘やん。僕の好きだアンブレイカブルのブルース・ウィルスやんとかなって、繋がってんのみたいな。もうゾワゾワですよっていう。しかも、いやそう、しかもスプリットもすごく出来が良かったから。
へー。
でもすごいスプリットもね、確かちょっと今回のウォッチャー、ザ・ウォッチャーと通ずるところはちょっとあるよなーっていうところは。ありますね。
あ、そうですか。
幼い頃のトラウマが共鳴する話な
ん
ですね、
うんうんうん、
最後ね。
ああ、なるほど。
そう。スプリットのあの、多重人格の男を演じる、まあ、ジェームズ・マカボイと、
うん、
まあ、あとそこでちょっと捕まっちゃう、ティーンエイジャー3人のうちの1人が、アニャ・テイラ・ジョイ
なん
ですけど、
ね、若き日の。
若き、まあ、今はもう自分で若いですけど、まあ、その2人が共鳴して終わるんですよ。
はあ、なんかそこすごい近いですね、確かに。
そうなんですよ。すごい近いんですよね。そう。最初はやっぱりこう、なんていうんですかね、こう、まあ、多重人格者である、そのケビンの、ま、動機って結構なんていうんですかね、マインドがリア充爆発しろみたいな感じの、 マインドなんですよ。
ちょっとインセル寄りの感じというか。
まあ、そうですね、うん。あの、ミスターガラスの時とかに捕まえてた女の子たちとか、もう、モロニアチアリーダーの女の子たち、3、4人組とかで、なんかすごいやっぱその、いわゆるそういうちょっと学園もので、のちょっとヒエラルキー高めの層みたいな、こう幸せそうな連中みたいなのに対するちょっとなんかこう、鬱屈したものみたいなが、根底にはちょっとありそうな感じっていうのがあって、うんうんうんうん、で、だからまあ、その、彼女、若い彼女たち、まあ、誘拐しちゃうみたいな話なんですけど、うん、ただまあ、まあそこから脱出しようとしていく、女の子は脱出しようとしていくんですけど、その中でだんだん、あ、こいつも俺と一緒じゃんっていうことを思ったところにすごい、そこで絆が生まれるっていう話なんですよね。
へー。そうそう
そうそう。なので、確かに今回のそのザ・ウォッチャーズにもちょっとすごい通ずるところがありますよね、すごく、
うん。それこそノック見てる時に思ったのが、なんか敵対関係ではある。ように見えたんだけど、なんかだんだんそこは共鳴していく話だなっていうのもノックとかもちょっと思ったりもして、うんうんうん、
はいはいはいはい、
なんか確かにどちらかがどちらかを倒して終わるわけじゃないというか、
そうなんですよね、そうそうそうそう、そうだな、それはすごくありますね、うん、倒して終わるわけじゃないっていうのとかは本当に、うん、本当スプリットとかの感じはもろにそうだし、
うんうんうん、
倒して終わりじゃないという意味では本当にあのミスターガラスの終わり方とかマジでそういう秀逸さがあるなとは思いますけどね。
なるほど。
僕の中では。はい。
じゃあ、まず、もう、もし、興味を持ったなら、アンブレイカブルから3部作を見てみる。
僕はまあ、その3部作はおすすめしたいですけどね、うん、僕の中ですごく。うん。もちろん、シックスセンスとか、すごい良いですけど。
うんうんうん。
あと、ビレッジも好きですけどね、僕。
ビレッジ？ほう。
そう、ビレッジも、これも、あれなんですよね、あの仕掛けが分かった時にすごく、シャマランの優しい眼差しを僕は感じました。
は
あ。このビレッジも特殊な村の掟があるんですよ、
はいはいはい。
この村が出てはいけないみたいな話なんですけど。
ぽいですね、確かに。
そう。で、それが何なのかっていうのがわかるんですよ。
うんうんうんうん。
あの、まあ、その、なんていうんですか、その、オチというか、その、正体みたいなとかが分かった時、うん、あの、まあ、人によってはずっこける内容ではあるんですけど、
うん
けど、なぜそれを作ったのかみたいな、
うんうんうん。
この村ができたのかってことを考えたら、それはすごく悲しさを何度か閉じ込めたかったんじゃないかっていうところにやっぱ触れていく話にもなり、それってやっぱすごく優しい眼差しがあるじゃないかってすごい思ったんですよね。
ほうほうほうほうほ
う。うん、すごくだから、いやほんとちょっとね、あ、シャマランすげえわってちょっとその時に思ったんですよね、ほんと。うん。
はあ、なるほど。まあなんか、そこにつなげて、その優しい眼差しって、今回に関して、そのザ・ウォッチャーズに関しても、ちょっとなんか言える気もして、うん、もちろん最後その、チェンジリングだった日、あの、彼女というか彼というか、その存在と和解するっていうのももちろん優しさでもあると思うんですけど、
うん、
そこと、一時期までは通じ合えてたっていうのもちょっと描かれるじゃないですか
。あー、そうですね。
その、うん、大昔にはそうだったし、かつ、あの、教授が、
うんそうですね。
一時、その人と、おそらくその存在と通じ合えたのかもしれないっていう。
うん、うん。そうですね。いや、そうなんだよ。ほんと、すげえスプリットっぽいな。本当に。思った以上にスプリットっぽいっていうか、話の構造が。
そう。で、しかもその存在も、ちょっとデイウォーカーって言われてましたけど、
はい。
ある種の孤独な存在だったりもしてっていう。
そうなんですよね。うん。やっぱりその孤独な人たちの話って、っていうのは本当にどの作品にも共通する内容かなっていうすごい思いますね。
うん。
うん、その孤独に、まあちょっと変わったやり方ではあるんですけど、やっぱ触れてくれるっていう意味では本当に、その僕はシャマランのことをすごい信頼してますね。本当に。うん。
だからある種その超自然的なものにその孤独性を見出すとかって、ちょっとだからデルトロとかにも近い感じもするというか。
ああ、うん、そうそうですね。うんうん。確かにそういうイズムはすごい感じますね。
うんうんうん。
まあ、あと、多分、あと今回、まあ、娘さんはこういう話を選んで作ったっていう感じなんですけど、やっぱすごく、うん、おそらく、今の自分の等身大の感じの気持ちともすごく合った作品と言ったらいいのかな。
ほうほうほう。
気はすごいするんですよね。なんとなくなんですけど。
なるほど。
うん、まあ、まだ若い方だと思うんですけど、
うん、
娘さん。まあ、どっちかっていうと、その、今の若者が、そう、自己不安を抱えがちみたいなところ、うんうんうん、SNS だったりとかでもいいですし、まあ、そういう自分がどんどん分かんなくなるみたいな、まあそこにドラッグに、とかも入ってきたり、みたいなところとかが、なんかすごく、今回のその、なんて言うんだろう、人のなんか、孤独 個人としての孤独としての感じとかすごくなんか娘さんっぽいのかなみたいな、なんかシャマラン、お父さんの方はやっぱりどっちかというとファミリードラマっていう印象が強かったりするんですよね、
うんうんうんうん、
なんかやっぱりっていうのとかすごくあったりとかするので、なんかこの感じとかも多分娘さん、今回の監督さんのなんか今の状況みたいなのもちょっとあった感じで作ってるんかなとかはちょっと思いましたね、うん、
それで連想するのは、それこそトークトゥーミーとか、
はいはいはい、
年末にあったホラー映画ありましたけど、はい、それとかもすごいこう近いティーンネンジャーならではの孤独感みたいな感じはあるかもしれないですよね、
うんうんうん、そうですね、確かにちょっとそれにもすごい通じるところはすごいあるかなっていうのは思いましたね、
うん
うん、
だからなんか確かによく言われる言葉ですけど、孤独じゃないけど孤立するというか、周りに人はいるし、友人関係もあるんだけど全然すぐに孤立しちゃうというか、逆に言えば孤立はしないけど孤独抱えちゃうというか、なんかそこに一人でいることが孤独の本質なのではなくて、誰にも共有できない部分があることが孤独の本質なのだみたいな。
うん、そうですね、うん、そうですね、だから孤独を描いてる映画という意味でもやっぱちょっと今作好きなところではあるのかなっていうところはすごくありますね、うんうん、
確かにな、それを共有できる可能性のある人、自分を責めてくる可能性のある人だからな、
そうですねうん、うん、
まあ完全にそれを怖がってそことの関係を立てたわけですもんね、主人公はね、
まあそうですよね、立ってたわけですし、うん、やっぱりそのなかなかその事実をというかを人に誰かに打ち明けるっていうのはまあなかなかね、しないというか、できないというか、はありますよね、
うん。あ、そうか。それは確かに、娘さんならではの色付けというか、テーマ選びなのかもしれないですね。
うん。なのかなっていう気は、ちょっとしているというか。
うんうんうん、うん。
まあ、あの、お父さんの方もね、映画待機してますけど、
うん、
ちょうどザ・トラップって映画でしたっけ？
あ、確か、そうですね。
まあ、日本での公開決まってないですけど。あれはやっぱすごい、やっぱお父さんと娘の話っぽい感じになってたりとかするので、やっぱりそこは本当に自分の今の感じっていうのはやっぱそう、もしかしたら入ってるそうですよねっていうのは感じられるかなっていうのは思いますよね、
うん、なんかそれ確かによりこう尖らせてっても面白そうというか、
うんうんうん、
そうっすよね、確かに孤独でもなんかやっぱりそれこそ偉人たちでもそうでしたけど、なんかここ最近映画としてテーマ、はい、なのかなって気はちょっとして、
うんうんうん、そうですね、いや本当にそうだ、
よりメインストリームになってきたというか、
いやそうですね、本当に確かにちょっと今年特にやっぱりその孤独にまつわる映画がやっぱすごいずしんといいやつが本当に、
うん、
偉人たちもだし、夜明けのすべても孤独の映画だと思うので、
確かに確かに
僕にとって、
うん、
だから本当にまああと異国日記とかも入れてもいいかもし
れ
ない
、ね、あ、そうですね、そう、確かに
ね、うん、そう、孤独であるということを認めた上でどういう話というかそこに触れていけるのかみたいな映画っていうのは、うん、まあずっと、まあこれまでもあったとは思うんですけど、
うんうん、
かよりその孤独性みたいなものっていうのにこう人々が触れたいというか、
うん、
答えが欲しいというか、うんうん、なんかそう言ってくれてるものがこう求めてるっていうのはすごくあるんじゃないかなっていう気はしますよね、
うん、まあそれこそなんだろう、簡単に連帯ができないっていう感じになってきてるというか、連帯すれば何か解決するわけでもないっていうモードに入ってきたのかなって気もちょっとして。
そうですね。
それこそ、まあシステムクラッシャーとかもそうだと思うんですけど、
はい。
まあそれはある意味今年公開ではないですが、ただなんか、あれすごい今年と、うん、なんていうかな、通じるところはあると思っていて。
うんうんうん、うん。
それこそ多分コロナ禍とかはすごい大きかったんだろうなと僕は思ったりはするんですよ。コロナ禍でやっぱりそれぞれが、どこまで入れてどこまで入れないかみたいなものがすごい明瞭に線引きされたじゃないですか、あの時期って。
はいはい、うん、
で割とその時の傷というか残った跡って割と消えないんじゃないかなって気がして、どこ以上は踏み込んでいいけどどこ以上は踏み込んじゃダメみたいなところにみんながすごい慎重になったとは思うんですよね。
うんうんうん、うん、そうですね。
もちろんそれによって、例えば多様化をもっと認めましょうとか、自由に、みんなが自由にそれぞれの生きやすいように生きれたらいいよねっていう風にもなってきてるので、一概に悪いことだけじゃないと思うんですけど、うん
はい、
ただ一方で、どこまで共有すればいいのかもわかんなくなってるっていう、そこと多分今どう折り合いをつければいいのかが結構わかんなくなりやすい状況なのかなってのは、なんか見てて思うことところではありますね。まあ、自分自身もそれは感じてるとこですし。
まあ、そうですね。うん、確かにな。より孤独っ ていうのが染みるようにはなってきたなっていう感覚はすごくありますよね。うん、それは別になんか年を取ったからなのかわからなかったんですけど、うん、けど今の雰囲気的にもすごくそれはなんかより一層感じるものがあるのかなっていうのはすごくわかりますね。
うん、なんか本当会社とかでもその別にみんな会社というかチームとして働いたりするんですけど、どこかこう、うん、ちょっと個人主義的なところというか、とはいえ自分の範疇で仕事をしたいというか、うんうん、共有できるところと共有できないところが明確にあるような、その感じもちょっとあったりもして。
そうですね。もちろんなんかめちゃくちゃバチバチに喧嘩してるっていうわけでは全然ないですけど、やっぱなんかどこかこう、綺麗に一線がなんかやっぱ引かれている感じっていうのとかはすごくやっぱわかりますね。
うん。だからなんかそこはすごいその孤独感に、こう、呼応するようなというか、共鳴するような映画っていうのは確かに、本作含めて今年多くなってきてる。
うん、そうですね。多分、もともと人間って多分、集団生活を営むものだとおそらく思うんですけど、
うん、
生物的に。
うんうんうん。
けど、やっぱ今の、その、ある種ちょっとバラバラにでもいようよみたいな感覚、うん、というか、その、っていうのがあって、やっぱそことちょっとこう、食い合わせが若干悪いっていうか。
うんうんうん。
感じがあるせいで、ちょっとバグじゃないですけど、
うん、
この、生きやすくなってるようです、でもすごく孤独を深めているみたいな状況、
うんうんうん、
っていうのが、なんかまあ、至るところで起こっているって感じがすごいするのかなっていうのはありますよね。
うん、そうなんですよね。だから、もちろんその、前時代的なというか、何か共同体に、その、自分の気持ちとかを預けられた時代は、
うん、
それはそれで多分不自由なところもたくさんあったんだけど、とはいえ、孤独であることは忘れられたのかなっていう。
そうですね。うん。
多分今は別に孤独は多分その時代も今もあると思うんですよ。うん、ただ、今の方が見つめる時間が長いというか、見つめなきゃいけなくなっちゃったというか、各自が。
うんうんうん。それはあるなーっていう感覚ですよね。
うん。まあ、だからこそすごい僕は、なんか映画見てるときはその孤独を正しく噛み締めてる感じはあるかもしれないですね。
うんうん。うん、まあそうですね。本当に。そこに、こう、ぐっとこう、うん。まあ、孤独っていうのを見つめながら、すごい、ああ、寂しいって思ってるんだけど、そこの見つめてる時がすごくやっぱ心地よくもあり、みたいな、感覚っていうのは、
うんうん
うん、まあ、特に僕はそこ、偉人たちはすごい見ていて、そういう感覚にはそうになりましたけど、うん、本当に最後ちょっと悲しくなるようなラストではあるんですけど、
うん、
けどやっぱあれを見終わった後、帰りとかにすごい、あ、孤独ってこういうことか、みたいなのをすごい僕は気づいたりとかしたので、
うんうんうん、
あれで。やっぱそういう映画だったなっていうか、これは偉人たちの話をしてるんだなっていうね。ザ・ウォッチャーズの話じゃないですね。ごめんなさいね。
そう、だから、まあ、だから、と話をザ・ウォッチャーズに戻すのであれば、やっぱ最後そこの孤独が共鳴していく話になるという。
はい。
だから、まあ、あくまでもちろん主人公の心の葛藤のメタファーでもありつつ、普通にチェンジリング、うん、その、デイウォーカーという孤独と主人公の孤独が共鳴する話にもなってる気はして、
うんうん、そうですね、うん、もう僕はそれが分かっただけでも、ね、今日話してよかったなっていうか僕が良かったと思ったポイントは僕はもうすでに話しましたって感じ
です、はい、だからまあそうですね、うん、
決してめちゃくちゃこの映画出来がいいというわけではないんですけど
もちろんもちろん
まだこれから頑張ってほしいなっていう感じもありますけど、うん、けど確実にその、シャマランの視点というか、は確実にまあ受け継がれてるなっていうのはすごい感じましたし、
うんうんうん、
なんかこういう眼差しで映画を作ってくれる人がこれからも出てくれるんだってことはすごく僕は嬉しいなって思いましたね。
うん、やっぱ、そうっすよね。次回作どんな作品撮るんだろうっていう。まあそれこそ、お父さんのシャマランから制作今回入ってますけど、
はい、
完全に独立するっていうのも全然ありだなと思いますし、
うん。そうですね。まあ確かに今ずっとこう、二人三脚じゃないですけど、うん、まあ、お父さんの方のドラマの方の監督やったりとかね、してたりしますけど、サーバントとかやってますけど、まあそういった意味でもなんか、全然こう、一人でやってもすごくそういう映画を作るかもしれないですし、
うん、
素晴らしいわっていう感じですね。うん、
そう。あと絵作りとか面白かったですしね。
うんうん、
うん、うん。
不思議な感じはすごいあって面白かった。
うん。鳥かごの中の、その、鏡越しの絵とか。
ああ、確かに。マジックミラーになってるからっていうのもあって、なんかでも、いざなんかこう見るとすごいなんか気持ち悪いですよね。
あれ、そう。そう不思議というか、 怖い家になってるんですよね。
うん。ま、ね、朝ね、鏡を見るぐらいはありますけど、
うん、
ずっと暮らしてる様があんま映ってて見えるって気持ち悪いですよ。
あのデカさは嫌ですね。しかも毎晩ですよね。
気持ち悪い。そうです。もう、絶対嫌でも自分を帰り見なさいと言われているような感覚になるじゃないですか。
うんうんうん、
ほらそこでなんか、はい、みたいな、なんかもう、姿勢の悪い座り方してるみたいなのをもう言われるみたいな感じですよね。うん、
そう。
嫌ですよっていう。
で僕なんかもう美容室の鏡だけでも嫌ですもん。
うん。確かに鏡ね、見るってあんま好きじゃないですよね。
まあ、
うん、好きじゃないです。
じっと見てるのはやっぱ嫌ですよね。
嫌ですよね。うん。それはちょっと感覚わかります。
うんうんうん。
毎朝気持ち悪い顔が朝出てくるわけですよっていう感じですよね。
うん、
そう。でも僕、美容院は、僕、メガネをかけているので、
はい、
見えないんですよ、ね。
ああ、羨ましい。
そうなんです。だから自分の顔見なくて済むんですよね。
うん、うん、うん、うん。
まあ、逆にどんな髪型になってるかマジでわかんないので、本当に毎回ヒヤヒヤはしてるんですけど、できましたって言って初めてかけて、ああ腰っぽいじゃねえかみたいな風になったことはないんですけど、なったことはないんですけど、やっぱ、切ってる過程とか一切見えないので、
あ
ぼやっとしたシルエット見てるときに、大丈夫かこれうまくいくかみたいな、
ああ
風にはなるんですけど、そうそうそうそう。そうですね、やっぱり。うん、鏡は嫌ですね。
あれ結構嫌な描写だなって思って見てました。
確かにな、なんかその感じっていうのは、今こう話してみて確かになって思いましたし、うん、そういう嫌さっていうのがやっぱり映画にもあったよなっていうのをこう改めて思い出したなっていうのはありますよね。
うん
うん、こう確かに、妖精から見られてますよみたいな、うん、その設定よりも、その鏡に映されてますよの方が嫌ですもん、なんか、やっぱり。
そうですね、だから鏡に映されてるから、拍手というか、なんか謎の音聞こえるじゃないですか。
はい、はい、はい。
あれも自分側からこう、鳴ってるのも嫌だし。その、鏡の向こうの自分の存在が、自分とは違う意思を持ったら嫌じゃないですか。まさにそういう妖怪、妖精なんですけど。
まあ、まあそうですよね。
うん、
いや、確かにホラー映画、鏡ってまあよくね、
うんうんうん、
セットで出てくるじゃないですか。
はい、
鏡行ったら変なものが映ってるとか、映、うん、ってた顔が、明らかに自分そんな顔してないのに鏡の向こうの顔は変な顔してるみたいなのか、はいはいはい、あのやっぱり嫌ですよね。怖いですよね、う
ん、っていう。怖いですよね。なんかだからあれ、なんかやっぱり自分自身の得体の知れなさももちろんあるとは思いますし。
うんうんうん。
なんか、自分がコントロールしてるはずなのに、そこからこう外されてる感じみたいなものの嫌さ。
ああ、それもあるんだな。うん、嫌ですね。
もあるのかなと思って、あの辺すごい、わあ、この部屋は病むなと思いながら見てました。
確かにな。確かに緊張感もあるしな。まあ、よく、取り調べ室とかもそういうのあるじゃないですか、マジックみたいな。
ありますね。
向こうからは見えてるみたいな。うん、やっぱあそこに誰かいるんちゃうかみたいな。
いやー、嫌ですよね。
って思ったら嫌ですよね、なんかね。いないかもしれないけど、でも大概いるしな、みたいなね。うん、とか考えるともういや、もうストレスだし、みたいなね。
完全にそこにその見る見られるの権力関係が生じてますしね。
うんうんうんうん。そうですよね。そこもっとなんか、この映画の中でもっとその、ストレスな感じみたいなのをもっと出してもよかったぐらい
ですよ、ね。うん、そう。ちょっとそれかなって思ったりもしたんですよ、最初。それこそ、冒頭主人公がペットショップ勤めてるじゃないですか。
はいはいはい。
そう。あれ見て、あー、そっか、見る見られるの関係って確かに日常の中ですごくあるなっていうのを思って。まあ、うんうんうんうん、多くの場合自分たちが見る側なんですけど。
うんうんうん。
そう。なんかその権力関係が逆転した時にすごい嫌な気持ちになるっていう。なんかそこをもっと深掘りして描いても面白かったのかなとはちょっと思って、うん、モチーフすごいやっぱ面白い気がしたんで。
うんうん。そうですね。あんまりそこを掘り下げたい感じでもやっぱないかったですし、うん。うん。そうですね。まあ、描かれてはいるけどもっと出しても良いなぐらいな感じですかね。
そうですね。なんかアイデアとしてはすごい広げがいのあるアイデアだなっていう。
うんうん、
まあ、かつすごい映画的なアイデアでもありますしね、それって。
そうですね。うん。まあ、ちょっとありますね。うん。
うん、まあ、もちろん、これは、もしかしたら、それ突き詰めちゃうと、それはシャマランっぽくないって、あるいは、その、シャマラン的ではないのかもしれないので、これはまた別の作品でってことなのかもしれないですけど。
いや、まあ、その、まあ、確かに、その、いわゆるその、 味ってやつですよね。味わいですよね。そう。うまくはねえけど、味はあるみたいな。っていうのは、やっぱ、まあ、別にこれ、シャマラに限らず、うん、あるじゃないですか。
うん、
うまくはないけど、この味が好きなんだよ、みたいな、ね、監督の作品あるじゃないですか。
あります。
誰にしも。まあ、その感じっちゃその感じなんですよね、うん、っていうのは。そう。うまくないけど好きっていう。
それこそ多分本当に見る見られるテーマとか、浜口竜介とかやりそうだなって感じですし。なんならちょっと、ね、そうそう、悪は存在しないで、それに近いことをやったりもしてましたけど。
うん。そうなんですよね。そういうこと全然、ピシッとうまくね、やれる人は、全然うまくやっていただいて、うん、結構なんですけど。下手でもいいんすよ、みたいなね、感じというか。下手っていうのもあれですけど、こなれてなくても良いんですよ、みたいなね。
うんうんうん、
感じはありますね。シャマランもそのこなれてはないですっていう感じというか、
ね。まあその辺をこうある意味物語っちゃう人でもありますからね、シャマラン。
いや、そうそうそう、う
ん。ノックの時に思いました。あ、これ言うんだと思って。
そう、ストレートなんですよ。だから、うんうん、基本ストレートなので、しっかり物語ってくる人っていう意味でのその信頼というか、うん、好みというか好きさが僕はあるので。
うんうんうん。
まあ構造とかもやっぱり、まあ、お父さんの方がまあもうちょっとこう。モチーフの散らばめ方とかのそのつながりとかも多分もうちょっとこううまくね、
うん、
やってるかなっていう感じというか、まあオールトとかもうちょっとうまくやってたと思うし、みたいな。があるので、まあちょっとそういうところでは、まあまあまあみたいな感じで。
まあでもまだ
これからに行きたいっていう感じです。ですし、
うん。
これがまあ味わいと言ってしまっても全然僕はいいかなと思います、うん。
なるほど、なるほど。
うん。
まあでも、どうですかね。そんな感じですか。
そう。うん、結構時間余った。
そうっすね。まあまあまあ、でも。
いつもと比べてだいぶ余りましたよね、みたいな。
だいぶ余りましたね。
だいぶ余っちゃったんですよね。まあそうだな。ちょっとシンプルな話なのもあって余計に、あんまり掘り下げられなかったかもしれないですけど、ただ僕が好きだっていうポイントはすごい言えたかな。うんうんうん、っていうのはあって、僕は満足してますけどね。
僕もなんかマリオンさんと話して、こう引っかかってたというか、あんまりこう、しっかり乗れなかったところが、まあ、割と乗れたというか、腹落ちした感がすごいあったんで。うん、
ああ、よかったです。よかったです、
ね。うん。なるほど、これがシャマランか。よし、アンブレイカブル見ろっていう感じです、今。
ああ、ありがたいです。ありがたいです。もうなんなら、ブルーレ貸しますよっていう3つあるので、貸しますので、全然ね、って、もう送りつけますよ、みたいな感じなんで。配信でもやってますけど、全然。はい。
なんで、ちょっと、少なくともアンブレイカブル3部作もちょっと見ようと思います。
そうですね。うん。そうですね。僕のベストとかはやっぱそう、うん、アンブレイカブル3部作とビレッジかなって感じですけど。
なるほど、なるほど。そっか、ビレッジもか。ビレッジもですね。
が、僕はおすすめ。僕の中ではおすすめですかね。はい。
じゃあ、ちょっと、新人シャマナリストとして入門させてもらいます。
別にシャマラニスト並んでもいいけどなっていう。並んでもええけどなっていう。やれやれって言ってる人が大半なんで、それでも好きだと言っていただけたらまあありがたいですけど、うん、でも本当、あんまり褒めてないようにも聞こえたかもしれないですけど、ザ・ウォッチャーズも良かったですし、うんうん、すごい感じられ、シャマラン身を感じられる素晴らしい映画だなっていうのはすごい思ったので。
うんうんうん、
いや、ではまあ、こんな感じでじゃあ、ザ・ウォッチャーズの話は終わっておきましょうかね。
はい。
お知らせになります。この番組ではお便りを募集しています。番組全体や次回テーマへ向けてご自由にお送りくださいませ。バーの最新情報、番組次回テーマは X にて告知しております。各ご案内は番組説明文をご確認くださいませ。それでは映画の話しさすぎるラジオ第174回ザ・ウォッチャーズの回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。